村内雑貨店。
さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
ん？
え？え？
あれ？もしかして俺たち？
私たち、せーの、入れ替わってる？
何ですかこれ。
もう本当にごめんなさい皆さん。
何ですかこれ。
もうね、新海誠監督本当にすいません。いや、あのね、
はい、
何回か前にね、
うん、
あれの名はっていうのを
、やりましたね。
やったんですよ。いろんなものの名前がありますよね、と。僕たち知ってるようで知らないものの名前があるじゃないですか、と。
うん、
で、それの名前って何て言うのかなっていう番組やろうと思ったら、あれの名はっていうタイトル思いついちゃったもんだから、はい、ね、あの、名作、君の名はのワンシーンをね、
はいはい、
我々はパクッ、リスペクトして、ね、はい、やってみたわけですよ。
うん、今回は何が入れ替わるの？
今回ね、あのね、入れ替わるんじゃないのよ。
え？違うの？
またね、お名前が気になっちゃったの。
はあ、
お名前が気になっちゃって、これの名前って、なんでこういう名前ついてんだろうなーなんて思ってたら、やっぱりね、名前と言ったら君の名はなわけですよ。で、どうせこうやるんだったらね、怒られるぐらいでちょうどいいな、あのね、できるだけ、ね、新海誠監督へのリスペクトが伝わるようにと思いまして、ね、今回こうして、だって下平さん名前が気になるものいっぱいあるじゃないですか。
うん、まあ確かにね。
例えばね。
うん。
ネギトロ。
はいはい、ネギトロ。はいはい。
美味しいですよね。美味しいですね、ネギトロ。あのね、僕ね、ネギトロの美味しいお店知ってるの。
え？
いや、あのね、高級なお店とかではなくて、むしろ安いんですよ。うん、
はい。
ね、これはね、いや、いつだって。車で行けばすぐ分かるんだけど、あのね、日本平、静岡県のね、日本平とかありまして、そこの近辺にあるんですが、
はい、遠いな。
福市っていうね、うん、もう具体的な店名出てるけども。
行けない。
あのね、東名高速を東京から浜松方面、ね、うんうん、名古屋とかの方面に走っていくとですね、はい、東京から名古屋方面、下りですね、下りで走っていくと、
はい、
右側にですね、
うん、
巨大なマグロの立体看板があります。ビルの上にね、巨大なマグロが乗っかってんの。
立体看板？
巨大なマグロがビルの上に乗っかってるんですよ。
あれ、見たことあるかもしれない。
多分ね、イメージは、印象残ると思うんだ、あれ。
うんうん。
で、そこはね、福市っていうお店なんですよ。
はい。
そこで売っている冷凍のネギトロ。
はいはい。
これがね、パックに入ってるんですね。
うん。
これをね、冷蔵庫で解凍してね、熱いご飯の上にニュルニュルニュルニュルニュルって出すとね、うまいのよ。
絶対うまい。
すごくうまいのこれ、
うん、
よくね、僕買いに行ってました。で、ネギトロでしょ。
はい。
でもね、そのパックの中にはね、ネギなんか入っちゃいないんですよ。
へえ。
だからトロでしょ。
トロですね。
でもネギトロって書いてあるんですよ。
え、トロのたたきではなく、
ネギトロって書いてある。だって僕らね、トロのたたき、ネギトロ、ネギトロって呼んでるじゃないですか。
確かに。
ネギどっから来たと。だってまあまあまあ、確かにネギパラパラと乗ってますよね。
はいはい。
あの軍艦なんかの時にはね、うん。ネギトロのネギってあのネギじゃないのね。
え？
なんて言われると気になるでしょ？
はい。
というわけでやってみようと思ったら、ね、いたずら心がふつふつとね、頭をもたげてしまいまして、入れ替わってる。まあね。さあ、というわけで、今週もそろそろ始めてまいりましょう。はい、今週も、そんなに雑貨店へ、
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。そんな雑貨店。
さあさあさあ、下平さん。
はい。
そもそも下平さんは、
うん。
ネギトロお好き？
好きですよ。
僕ね、あのね、お寿司屋さん行くとね、下手したらね、はい、マグロ、トロ、あの、切り身になってるやつね。
うんうんうん。
よりもね、あの、叩いたやつの方が好きかもしれない。
あー、なんかわかる。
なんかね、いいですよね。
うん。
でね、あの、ネギトロって言ってスーパーなんかでも売ってる時ありますが、
はいはい。
ね、これね、まあ、あんまり、こう、美味しくないよっていうようなものでしたらば、
うん、
オリーブオイルちょっとかけて、
はいはい。
一晩寝かしとくとね、冷蔵庫でね、
うん。
美味しくなるそうですよ。
おー。
やっぱお肉もそうですけども、
うん。
魚の旨味って脂身だったりするので、
はいはい、
それをね、オリーブオイルあんまりたっぷりつけるとね、別のものになっちゃいますんで、
うんうんうん、
ちょっとつけて寝かしておいたりすると、まあ、そこに醤油も垂らしたりするといいらしいんですが、
あ
とね、味が染み込んで、まあ、漬けみたいになったりしてね、
はいはい、
より美味しくなったりするそうなんです。僕もね、好きなんですね、ネギトロね、
うん。
で、この我々が知っているネギトロ、
はい、
これやっぱりね、オリジナルというか元祖というのがあるんですね、
うんうん。
これはですね、東京の浅草金太郎寿司店というのがありまして、
はい、
この金太郎寿司のね、本店、
うん、
ここでね、お客さんに出したっていうよりはまかないに出てたんですって。
へ
ー。やっぱりね、トロとかっていうと本来はね、切り身じゃないですか、マグロ、
うんうん。
でこれをね、こうお肉を切り出して、でネギトロって、まあ、皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、
はい、
骨の隙間とかね、
うん、
皮の裏なんかにあるのをスプーンなんかでゴリゴリゴリっと取って、はい
はい、うんうん、
で出したものがネギトロでしょ。
うん。
だからね、
すき身ってやつですよね。
そうそうそう、すき身すき身。
うん。
切り身ではないんですよね。
はい。
でこんなもんなので、最初はね、お客さんなんか当然出せないよと。
うん。
だから仲間内で食おうぜっていう風にして食べたんですって。
はい。
でこれがね、仲間内でね、このこそげ取ることを、
うん、
ネギるとかネギ取るって呼んでたんですね。
へえ。
でネギ取ったトロだから。
うんうん。
ネギトロって言われるようになったんですね、そういうところから来てるんですって。だから本来はこうまかない料理、
うん、
でこれがまあきっとね、お客さんの目とかに止まったんじゃないですか、
うんうん、
で出してみたらば、これうまいじゃないかってことになって、
はいはいはい、
で評判になってお店でも出すようになったと、
うん、
こういうものがいっぱいあるんですね。なので今日はですね、食べ物の名前、これどっから来てるんだと、
はいはい、
いうようなものをですね、いくつか言ってみたいんですね、
うん。
で今の季節、まあ今の季節に限らないかもしれないけども、はい、
うん、
大学芋美味しいですよね。
あ、大学芋美味しいですね。
ねえ、あのトロッとしたのがね、
うん、
名前おかしくない？
そう、大学って
芋でしょ、うん、これね、いろんな説はあるんですが、
はい、
大学芋ってなんで大学芋っていうのかと言ったらば、
うん、
調理するのが難しいからっていう説がありますね。
へ
え。難しい。で、難しいといえば大学と。うん、
なるほど。
まあ、今はね、少子化も進みまして、
うんうん、
まあ、定員割れしてる大学も多いので、
はい、
まあ、それでもね、やっぱり大学って入るのは勉強しなくちゃいけないし、
うんうん、
入試ってのは難しいもんなんですよ。
はい。
だから調理するのが難しい。この難しいっていうところで、大学って入るの難しいよねと。
うん。
だから難しい芋、大学芋っていう風にして名前つけたんだそうですね。
は
あ。そもそもね、手間かかるんですよ。
はい。
あれ、さつまいもでしょ？
うん。
さつまいもをね、まずアク抜きするんですね。
はいはい。
で、低温で揚げて、
うん。
のとろっとした蜜をね、絡めて、まあ、煮るというかね、熱を加えるわけですよ。
あ、そうか。一回揚げるのか。
そうなんです。やっぱ手間がかかる、難しいんですね。
うん。
という意味で大学芋という説もあり、はい、
うん、
もう一方ですね、
はい、
東京大学、
うんうん、ま
あ、東京大学ですね、有名な東大ですよ、はい、
うん、
東大のね、赤門の前にね、
うん、
三河屋っていうお芋屋さんがあったんですね、
はい、
でここがこのお料理を出して、この食べ物を出して売ってたらば、
うん、
やっぱね、東大生がね、買いに来て、みんなね、美味しい美味しいって言って大人気になったんですって。
うんうん。
で近所の人がそれを見て、まあ昔の話ですからね、
はい、
戦後すぐくらいと言われてますが、
うん、
もう大学生なんていうのはね、選ばれた人間ですし、もう末は博士か大臣かですから、はい、大学生様たちが食べてる芋だという意味で大学芋と
へ
いうふうに言われたっていう話もありますね。
うんうんうん、
でこのね、三河屋さんはね、1954年かな、はい、まで東大の赤門前で営業していたそうです。今はもうないそうですね。
うん、
でもう一つね、説があるんですよ。
はい。
やっぱり昔々です。
うん。
まあね、大学生、昔の大学生イメージしてください。
はい。
やっぱりね、学生ってお金ないんですよ。
うん。
ね、東大生とはいえ、まあまあまあまあ貧乏な人が多く、
はい、
そこでね、東京大学東大の学生が学費とか生活費を稼ぐためにね、
うん、
まあ近所の畑とかあるいは田舎から送られてきたさつまいもを自分で料理して、
うん、
で学費を稼ぐためにね、作って売っていたっていうのがあるんですって。
お、
だから大学生が作って売ってるから大学芋と、
うん、なるほど、
いうような説もあります。
うん、
まあ、いずれにしてもね、大学にやっぱり絡んでるんですね。
はい。
それからね、こういうこってりしたのを食べたらば、
うん、
野菜いきましょうか。
野菜、はい。
下村さん、レタスお好き？
はい、レタス好きですよ。あのシャキシャキ感が何とも言えなくて。
そうですよね。
うん。
あのね、ちょっと横にそれていい？
はい。
レタスの美味しい食べ方。
はい。
あのね、まあ、あの僕は食べるの大好きな割に知識がないので、
うん。
あの当たり前じゃんっていうかもしれませんけども、あのね、レタスね、
うん、
カレーの付け合わせにするとすごく美味しいですよ。
ああ、なるほど。
まあサラダで出てくることもあると思うんですが、
うんうんうん、
あのね、この間食べてる時にね、サラダもね食べたんですよ、レタスのサラダを、
はいはい、
で食べてる時にね、そのレタスの葉っぱがカレーにポチョンと落っこっちゃったのよ、
うん、
でそれをまあいいやと思ってカレーのスプーンでね、こうすくい上げようとしたんですね、うん、
はいはい。
まあ、なかなかレタスの葉っぱはね、すくい上げられないわけですよ。
うんうんうん。
で、くるんくるんやってるうちにカレーまみれになっちゃいまして。最初はね、おい、なんだよと思ったんですが、
はい。
まあ、いいやと思って食べたんですね。
うん。
美味しいの。
で、
僕があまりにも美味しい美味しいっていうもんだから、一緒に食べた人が、
はい、はい。
何をそんなに感動してるんだってびっくりしたけ
ど。カレーなのに？
そう。レタスとカレー食べて美味しいって、まあまあ、美味しいけども、と。これはですね、新しい食べ方をして皆さん、体験していただきたい。
はいはい。
さあ、そんなレタスの中にね、はい、
うん、
サニーレタスってあるでしょ。
あ、ありますね。
サニーどっから来たの？
え、太陽？
太陽なんですよ、下平さん。まさに。だってサニーですもんね。
はいはい。
ただね、このサニーレタスっていう言葉は、
うん、
和製英語なんですね。
お？
日本でできた英語なの。
はい。
もともとの英語ではね、あのサニーレタスって言われてるものは、
うん、
レッドリーフレタスって言うんですね。
へ
え。ほら、サニーレタスって赤いでしょ、葉っぱ。
うん。
だからね、レッドリーフ、赤い葉っぱのレタスっていう名前が本来の名前だそうです。
うんうんうん。
でね、これがなんでね、こんなサニーレタス、まあ特徴的ですよね、パッと広がってて。はい、
うん。
あれはやっぱり品種改良でできてまして。
はい。
もともとね、レストランの厨房でね、レタスを料理するときに、うん、葉っぱを、ほら、レタスって丸まってるでしょ。
はい。
一枚一枚剥がさなくちゃいけないじゃないですか、
うん、
これね、厨房で大変だったんですって。
へ
ー。だからこのね、厨房にいる人たちがもっとこれ簡単にならんかなーって話をしてたんですね、
うんうんうん、
それを聞いた、まあ、農家の方、
はい、
この方がですね、なんとか葉っぱが広がってるやつ同士を掛け合わせてもっと簡単に葉っぱが取れるやつ作れないかって言って作り始めたんですよ。
へ
ー。これはね、プライズヘッドっていう品種、
うん、
でこれを元にさらに改良してもっともっと葉っぱが開いてるやつで作っていったらば、
はい、
葉っぱがね、赤いものができてしまったんですね。で赤っていうと日本では太陽の色でしょ。
そうですね、
真っ赤に燃える太陽だもの。他の国ではね、太陽って黄色だったり白だったりするんですが、
はいはい、
で日本では赤と、赤は太陽の色だ、うん、だから、うん、サニーだと、でサニーレタスってついちゃったんですね。こんなところから名前ついてるんですよ。
うん、
でちなみに、下村さん、レタスのね、シャキシャキ感、シャキシャキ感がいいじゃないですか。
はい。
ね。でも、レタスって割と、すぐしなびるでしょ、あいつ。
うん。
ね、根性ないでしょ。
うん。
あの、しなびてきたレタスを、シャキシャキに復活させる方法があります。
はい。
あのね、50度くらいのお湯にね、2、3分さらすの。
へぇ、たったそれだけ？
それだけ。なんかね、しなびちゃいそうでしょ、受け。
うんうん。
まあ、冷水にしなび、浸した方がシャッキリするんじゃないのと思われるかもしれませんけども、
はいはい、
50度くらいのお湯に2、3分さらしてると、これね、シャッキリが戻るんです。
え？
ね、葉っぱにはね、ペクチンっていう物質が入ってるんですよ。うん、このペクチンってね、細胞同士をくっつけてる糊みたいな働きするんですね。
はい。
これがね50度くらいで硬くなるっていう性質を持ってるんですよ。なのでこの50度くらいにさらすとペクチンが硬くなって、名前が可愛いでしょ、うんうん、ペクチンが硬くなって、
うん、
葉っぱのねシャキシャキ感が戻るんですね。
へえ。
これしかもねレタスだけではないのよ。他の野菜にも使えるの、葉物。
そうなんですか。
そうなんです。ぜひともですね皆さんやってみてください。シャキシャキになりますよ、
うん、
それからね、まあ、一旦お口をシャッキリしましたらば、
はい、
またこってりさん行きましょうか。
うん、
しゃぶしゃぶ。
はい、しゃぶしゃぶ。
しゃぶしゃぶはなんでしゃぶしゃぶって言うんでしたっけ？
お湯でしゃぶしゃぶするからか
ねえって言いますよね。
うん。
違うんですよこれ。
え？
しゃぶしゃぶはね、よくね、お肉を鍋のお湯にねくぐらせる音っていうふうに言われますけども、はい
は
い、
うん、
これ違うんですよ。
何なの？
あのね、このしゃぶしゃぶっていう名前がどっから始まったかっていうと関西なんですね。
はい。
もともとね関西で牛肉の水炊き、
うん、
まあ、確かにそうですよね、しゃぶしゃぶってね。
はいはい。
牛肉の水炊きっていうのがねとっても人気があったんですね。
うんうん。
でこれをお店でこうメニューとして出せないかっていう風にしてね考えた方がいらっしゃるんです。
はいはい。
これがですね1952年のことなんですが、
うん、
大阪のね末広ってお店がありまして、
はい、
三宅さんという方がですね、うん、なんとか目に入れられないかなっていう風にして、まあ、末広のね社長さんです、考えたんですね。
はいはい。
でなんかね新しい名前つけたいなと思ったんですって。
うん。
まあ、牛肉の水炊き、まあ、いいんだけども、もっとなんかこうキャッチーでね人気が出るような名前をと、うん、
はいはいはい、
でいろいろ考えたんですが、ある時ね、うん、の厨房の前、台所の前を通りかかった時に、
うん、
女中さんがねおしぼりを水洗いしてたんですって、
はい、はいはい。
でこの様子を見て、あーなんかあれ水炊きみたいにしてお肉を水の中でシャバシャバってやってるのに似てるなーと思ってボート見てたんですよ。
はいはい。
あ似てるなー似てるなー、音がおっしゃぶしゃぶしてると。
はいはい。
あの雑巾おしぼりを水洗いする様子、うんうん、それから音がしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶって言ってるから、
はいはい、
これだと思って遺産でね朝礼で発表したんです、この人たちは。この人は、
はい。
そしたらね従業員にね大笑いされたんですね、うん、なんだそれはと、うん、だってもうちょっと食べ物ってねかっこいい名前がつくじゃないですか
うんうん。
ね、でもしゃぶしゃぶてと、
でも
これがいいんだって言ってメニューに書いてね乗っけたんですって、
うん、
そしたらやっぱりね分かんないわけですよお客さん。
はい。
しゃぶしゃぶてと
どんな料理って話
ですよね。牛肉の水炊きですよそれかいって言って
うん、うん、
やってみたらばやっぱりね我々のイメージにある通りお湯にくぐらせる感じするじゃないですか、しゃぶしゃぶって言って、
うんうんうん、
でちょうどしゃぶしゃぶってやったぐらいでもう食べ頃ですよと。
はいはい。
そこでね、あこれいいねっていう風にしてお客さんから火ついて、
うん、
しゃぶしゃぶっていう名前で、ね、一気に広がったんですって。
へ
え。ねえ、最初笑われてもね負けちゃいけませんよ、何か思いついた方々、
うんうんうん、
それからねしゃぶしゃぶにも入ってきますが、
はい、
つくねとかね、
うん、
つみれってあるでしょ。
はい。
下田さん、つくねとつみれの違いってご存知？
わかんない。
よく言われるのがね、
うん、
つくねはお肉、
はい、
でつみれはお魚、
うん、
これはつくねってやっぱりね焼き鳥のメニューなんかにもありますけども、
はいはい、
まあ、いわゆるお肉でしょ、
うんうん、
鶏肉ですよね、
はい、
でつみれはお魚、まあ、練り物として、
うん、
と言われてるんですが、
うんうんうん、
これも違うんですね。これはね肉の種類で決まってるんじゃないの、
ん、
作り方で決まってるんですよ。しかもね作り方の、ね、最終段階、
最終段階
どちらもねお肉をねちっちゃくちっちゃく砕いて、
うん、
でこねてっていうところまで同じなんです。
はいはい。
つくねはねもともとつくねる、こねて丸めるっていう言葉から来てるんですね。
へ
え。こねて丸めるというのをつくねるというので、
うんうん、
このつくねるが縮まってつくね、
うん、
でつみれはねつまみ入れるから来てるんですよ。つまみ入れる、つみれ、ここから来てるんです。いやその証拠にね、
はい、
しゃぶしゃぶのお店って結構ありますけども、しゃぶしゃぶ温野菜っていうお店がありまして、う
ん、はいはいはい、
ここでねつみれっていうのがあるんですよ、
うん、
竹筒からねヘラで入れるの。
おお。
あれね 魚ではないんですよね。
あ、
でもつみれですから、竹筒からつまみ入れてる感じ。
あ、
こねて丸めて入れてませんからね。
はいはいはい。
なのであれはつみれなんです。つくねはこねて丸めたものがつくね、つみれはつまみ入れてるものがつみれ、
うん、
なんですね。今さらに意外なとこ行きましょうか、
はい、
これ違うのっていうのありますね。エビチリ、
はい、エビチリ、
僕はですねエビチリはですね非常にあの深い思い出があります。以前にも話したことあるかもしれませんが、はい、ですね神奈川県の横浜にはですね中華街とかありましてね、
はい、
美味しいんでいろんな店、高い店からね安い庶民的な店まであるんですよ、
うん、
そこでねランチに僕入ったことあるんですね、
はい、
そうしたらですね、まあ、エビチリのねあの定食がありまして、エビチリとね、うん、それはライスとねあとスープかな、
うんうん、
あとなんかねあの杏仁豆腐かなんかついてくるんですよ、
はいはいはい、
でライス僕お米大好きなので、
うん、
あのお米いっぱい持ってこられる、あの中華料理のお椀ってちっちゃいじゃないですか、
はい、
ご飯だからねすぐ食べ終わっちゃっておかわり、うんうん、おかわり自由だったんでね、
うんうん、
でまたすぐ食べたらおかわりやったんですよで4杯目ぐらいになったらですねお店のおばちゃんがちょっと怒ったんでしょうね、はい、あのねものすごい山盛りで持ってきまして漫画日本昔話でしか見たことないようなてんこ盛りって言うんですよだってお椀の深さよりもそう上に出てる分のお米の高さの方が高いんだもん、ね、しっかりね食べてねごちそうさんって言って帰ってきておばちゃんはちょっと呆れてましたね。戦いでした。そのエビチリです。
はい。
エビチリって下平さん、正式名称じゃないんですよ。
え？エビのチリソースとかいうの？
あ、そうなんです。
あ、そうなの？
そこ取ってね、エビチリなの。そしてさらにね、下平さん、もう一つ。
はい。
エビチリって、炒め物だと思ってません？
うん、炒めてると思ってる。
ですよね。ところがね、はい、これ正式名称には、もう一つ、もう一文字ありまして。
え？
エビのチリソース煮。
え、似てるのあれ。
煮物なんですよ。
ええー。
いや、まあ、実際にはね、炒めてると言っちゃっていいとは思うんですけども、
うん、
でも、あの、チリソースの中で、炒めてるんじゃなくて、煮てるんですね。
似てるのか。
だから、あれはエビチリは本当は、エビのチリソース煮という煮物なんです。
へ
え。あのね、中華料理って実はね、
うん、
煮物がもともと多いんですよ。
へ
ー、我々ね中華料理っていうと炒め物、やっぱチャーハンとかね、ジャ、うん、ーッと気持ちよくね、そうそうそうそう、美味しそうに炒まるじゃないですか、
うん、
でもあれは割とね近代になってからなんですね。
へー、
あのね火力が上がってからなんですよ。あの火力が上がるっていうとやっぱりガスなんですよね。
はいはい。
昔は炭とか、
うん、
木とかを燃やしていたので、
はい、
あんなにね盛大な火力って出なかったそうなんですね。で中華料理って歴史があるでしょ。
はい。
だからあの歴史のある昔の中華料理っていうのは本来はそんな火力出せないから煮物だったんですね。
へえ。
だからあの中華鍋ってあるでしょう。
はい。
中華フライパンみたいなやつ、
うんうんうん、
あれ中華鍋って言いますよね。
あ、鍋ですね。
鍋って煮るものでしょ。
確かに。
でしょ。そして結構な丸みを帯びていて、
うん、
炒めるんだったら平らな方がいいでしょ。
ああ
。あれは液体が真ん中に溜まるようにっていうところから本来は生まれたものなんですよ。うん、
へ
え。このエビのチリソースにも、エビチリもエビのチリソースにというぐらいですから煮物なんですね。
うんうんうん、
さらにね、下平さんね。
はい。
もう本末転倒よ、ここまでの説明。
ん？
エビのチリソース煮ってね。
うん。
純粋な中華料理じゃないのね。
ええ。
どっちかっていうとね、日本料理。
ああ、そうですか。
日本で生まれた料理なの。
へ
え。ね、他にもありましたね、こういうのがね。
ありましたね。
横浜のホテルニューグランドさんも何度もお世話になってます。うん、ね、
はい、
ナポリタン、ね、スパゲティナポリタンとか、うん、
はい、
ね、それからシーフードドリアとか、
うん、
それからプリンアラモードとか全部、はい、横浜の、ホテルニューグランドさんで生まれたんですよと、
うんうんうん。
だから日本料理なんですよって話をしたことがありますが、はい、ですね、エビチリもですね、日本で生まれた料理なんですね。
そうですか。
これ、ね、作った人分かってます。
はい。
あの、昔、料理の鉄人っていう番組ありませんでした？
ありました。
懐かしいですね。今の若い人は分かりませんね。料理対決をするんですよね。うん、
はい。
料理の鉄人っていうね。
うん。
で、これね、陳健一っていうシェフが出てたんですよ。
はい。
で、この陳健一さんのお父さん。
うん。
陳健民という方が、
はい、
四川料理のね専門家だったんですね、
うんうん、
でこの四川料理辛いんですね、四川料理ってね、
はい、
これにねアレンジを加えて誕生したのがエビチリです。
へえ。
もともとはねカンシャオシャーレンって言うんですって。
カンシャオシャーレン、
はい、でこれがねもともとの四川料理だったんですが、
はい、
これはね豆板醤がバッキバキに使われててね、
あ辛そう。
そうなんですよ。で今のね我々日本人は辛いものにもねとても馴染みがあって、うん、辛くて美味しいって言いますけども、はい、
うんうん、
昔あの日本料理って辛くないんですよね。
そうですね。
ほらだって日本料理の煮物って砂糖を入れるでしょ。
うん、刺激が少ない。
そうなんですよ、
うん、
和食日本料理って砂糖を入れるのがやっぱり特徴的らしくって、
はいはい、
西洋の料理ヨーロッパの料理とかってね全然料理に砂糖使わないんですよね、
うんうんうん、
だからね砂糖の分が不足しちゃうからっていうので食後にデザート甘いものを食べるっていう習慣があるんです。
そうか、そうなんですね。
でも日本料理ってねデザートないでしょ基本的に。
ないですね。
これはねもう、まあ、本番の中で本編の方で砂糖使われちゃってるのでもういらんでしょと、うん、
あ
だからね甘い料理には慣れてるんだけども辛い料理には慣れていなかったので、はい、
うん、
こんな豆板醤バッキバキに入ったら辛くて食べられないよと、
はい、
じゃあこれを日本人の舌に合うように、うん、もうちょっとアレンジしましょうとケチャップ加えたりね、
はい、
こう卵加えたりして辛さをね、うん、抑えたんですね、
うんうん、
そこで誕生したのはエビのチリソースにエビチリなので、
はい、
まあ、中国発祥と言っていいけれども生まれたのは日本というか、うん、アレンジされたのが日本という
あ
純粋な中華料理ではありません。
そうですか。
そして、ね、中華料理っていう話下平さん、
はい、
街歩いてよく見てると、
うん、
中華料理店っていうのと、
うん、
中国料理店ってあるのに気づきませんか。
はいはい、ある。
これ 何が違うんだと思います。
ええ
中華料理とね中国料理って違うんですよ。まあエビチリはね、言ってみれば中華料理。
あ、なんだろう、日本向けに作られてるのが中華料理、
うん、そうなんです。日本人向けにアレンジされてるのが中華料理、
はいはい、
で中国そのまんまの味を再現してるのが中国料理。
うんうんうん。
だからね中国の方が中華料理だって思って入って、
うん、
であれなんかちょっと違うぞって思ったりすることは往々にしてあるみたいですよ。
はあ、なるほど。
だから我々も本場のね中国の味を味わいたかったらば中国料理って書いてあるところに入ると、
うん、
本場に近いものが味わえるかもしれません。
おお。
じゃあ今度はですね純粋な日本料理の方に行きましょうか。
はい。
もんじゃ焼き。
はいはい。
柴田さんお好き？
好きですよ。
僕もねもんじゃ焼きとかねお好み焼きとか大好き。
うん。
なんであの粉もんってあんなにうまいんですかね。
ねえ。
また雰囲気もいいんですよね鉄板でね。いやーっと僕ね、うん、ちょっと前になりますが家の近所でねたまたま見つけたもんじゃ焼きのお店がありまして、
はい、
もんじゃ焼きお好み焼きのお店が、
はい、
そこにねフラッと入ったんですよ。
うん。
入ったらね、まあ、店主さんなんでしょうね。なんかね、30いくかいかないくらいのね、
うん、
なんかこう、わかります？ピアスしてる感じの。
あ
のピアスでね、偏見を持っちゃいけない。それだけではないのよ。
うん、
ね、割とこう、なんだろうか、激しい感じの T シャツとか、なんだったら腕にね、タトゥー入っちゃってる感じの。
ああ、やんちゃな感じなんですね。
いや、タトゥーでね、偏見持っちゃいけないのはわかるの。でも、もうだってもう全身のオーラがね、
はい、
そういう感じなのよ。
うん、
で、いらっしゃいませっていう感じで、
うん、
でねアルバイトの女の子いるの、
はいはい、
その子もね髪真っピンクなの。
あ、
髪の色とかで偏見持っちゃいけないのも分かるのよ、
うん、
だけどもねガム噛んでんのよ。
あ、
ぐっちゃりぐっちゃりと。ああでもねせっかく入ったしと思って、
うん、
じゃあこれとこれとこれって注文してねお願いしたらね、
はい
はい、貸しましたっつって貸しましたっつってね、はい、焼いてくれるんですよ。
はい、
すごい美味しいの。
へえ。
でね、しかもね、かしがしたっていう感じで喋るんですけども、
うんうんうん、
でもね、対応とかはね、すごい腰が低いね、いい人だったの。
偏見だ、偏見。
ああいう粉物、ソース物食べてると、
はい、
口とか汚れるじゃないですか。
うん。
で、まあ、口の周り拭くでしょ。
はい。
そうするとね、すぐにね、おしぼりお願いしますって、 何言ってるか分かんないでしょ。
わかりましたよ。
わかりました。おしぼりお取り返しますって言って、すぐにね、変えてくれて、綺麗なの持ってきてくれるの。で、そのついでにね、あのテーブルの汚れとか、
うんうん、
あの、ウーロン茶とかね、
うん、
まあ、氷入ってるから、まあ、つゆがつくわけですよ。
はい、
水滴なんかさっと拭いて、失礼しますって言って、女の子もね、テキパキ働く素敵なお店でした。うんうんうん、もう本当にね、自分の料金の狭さが恥ずかしい。見た目で判断しちゃいけないんですよ。ただね、街で歩いててあの出会ったらば、うん、ちょっと僕距離置くかもし
ん
ない。
うん、それはね。
腕太いんだもん。ね。そういうもんじゃ焼き。
はい。
もんじゃ焼きってね、いつぐらいにできたかっていうと、もう江戸時代なんですね。で、もともとはね、やっぱりお好み焼きだったんですって。
うんうんうん。
関西でお好み焼きっていうのが生まれて、
はい、
なんか美味しそうだねって言って関東にね、まあ、輸入というかね、持ち込まれたわけですよ。
うんうん、
でそれをね再現しようと思ったんですが、
はい、
おっちょこちょいがいたんでしょうな。
うん、
だしをね、
はい、
入れすぎちゃったんですね。
は、
水っぽくしすぎちゃったんです。
うんうん、
で生地がねゆるんゆるんになっちゃったんですね。
はい、
今のもんじゃ焼きの生地ですよ。
うん、
でまあそこでね、もったいないけどもペッて捨てちゃってたらばもんじゃ焼きは生まれなかったんですね。うん、
はい、
まあ焼きは水分飛ぶんじゃねってことで
時間かかるな。
それをね鉄板の上にジャーってやってみたんですって。
はいはい。
そしたらね意外と美味しい。しかも出汁を入れすぎたでしょ。
はい。
出汁の味が効いてて意外と美味しいじゃないか。
ああなるほど。
だからもうこれこのままぐじゅぐじゅで食べようぜとして、
うんうんうん、
あのちっちゃいヘラなんかでちまちまやりながら食べるようになったのがもんじゃ焼きなんですが。
はい。
じゃあこの名前はどっから来てるのよと。
もんじゃね。
これね。文字焼きだったんですって。
文字、
あのね焼いてる間、
うん、
あのぐじゅぐじゅの生地を使って鉄板にね、
うんうん、
その生地を使って子供たちにね文字書いて教えていたんですって。
へ、
親たちが、
うんうん、
これはあこれはいいとかね、
うん、
でそれが文字が焼かれていくから文字焼き、
って
なって文字焼きがいつの間にか文字焼き文字焼きもんじゃ焼きと。で結構ね駄菓子屋さんなんかでもね、
うん、
売られてるんですよね。駄菓子屋さん子供が行くでしょ
う、うん、
だから文字焼きここで文字を教えながら焼いてりゃいいじゃねえかと。
あ
ちょっとしたね教育機関としての役割も果たしていたのが、まあ、駄菓子屋さんというかもんじゃ焼きなんですね。
もじゃもじゃしてるからだと思った。
もじゃもじゃしてるからあんまり食べ物に使っていい言葉じゃないと思いますよ。もじゃもじゃしてるねと、
だって、ねえ結局こうヘラにつけて最後ジュッてやって食べるじゃないですか。
もちゃっとしてるから、
うん、その前まではこうもちもちゃっとしてるんですか。
確かにでもどうですか、食べ物にもちゃもちゃっとしてるねと言われたら
うん、ちょっとなとは思いますけどね。
ちょっとね。でもねもちゃもちゃっとしてるのもあるのよ。
はい、
あのねパッションフルーツ。
パッションフルーツ、はい、
パッションフルーツはねパッションフルーツでどこがもじゃもじゃしてるんだと思うかもしれませんけども、
うん、
パッションフルーツの花って見たことあります？
あ、ないです。
あのねパッションフルーツってね名前がどっから来てるかっていうと、
うん、
実はね花の方から来てるの。
花
だってあのパッションフルーツってそんなにパッション感じないでしょ。
うん、
なんか割とぐやっとしてて、
うん、そう
あんまりやる気ないでしょ。
うん、
あのねお花がね、
はい、
和名では日本の名前では時計草っていうんですね。
はいはい。
時計ってあの時計ですよ、時を計る、
うんうんうん、
このお花はなんで時計草っていうかっていうと、
はい、
花をね上から見ますと雌しべがねもちろん真ん中にあるんですが、
うん、
これがね3つに分かれてて、
うん、
120度ずつに分かれてるの、
はいはい、
120度120度120度っていう風にして3本あるんですね、
うんうん、
これがねまるで時計の長針短針秒針の針のように見えるからっていうので時計草と。
へえ。
どこにパッションがあるのよと思うでしょ
う。うん、
ところがですねこのパッションはあの情熱のパッションではないんですね。
え、違うの？
そうなんです。同じスペルでね、
はい、
受難、難を受ける。
ああ。
なんで難を受けちゃうのよと、
はいはい、
今度こうなるわけですよ。
うん、
この受難って言葉はですねキリスト教と関係してるんですね。
キリスト教？
あのキリストの受難、
うんうん、
キリストがね我々人間の罪を、まあ、キリスト教の考え方では、
はい、
まあ、人間の罪を背負ってくれるっていうために背負うために、ね、受難するわけですよ、難を受けるわけですね、
うん
これはですね、16世紀、まあ、大航海時代になりますかね。
はい。
中南米の方にね、まあ、いろんなね、キリスト教の宣教師たちが行ったわけです。キリスト教を広めるために。
うん。
で、現地で、このパッションフルーツの花、時計草の花を見て、うん、驚いたんですね。なんだこの花はと。
はいはい。
で、3つに分裂してるめしべを見て、これは、多分ね、こじつけだと思うんだ。
うん。
釘と、
うん。
茨の冠を表してるんだと。
ほうほうほう。
それからね、花弁と額がね、合わせて10枚あるんですね。
うん。
で、これは10人の人を表してるんだと。10人だったっけ人と思うんですが、いいんですね。で、巻きひげは無知だと。
はい。
で、葉っぱは槍なんだと。
うん。
ほら、キリストの樹なんだろうと。あのね、あるの、そういうのって。どの宗教でも布教するのに、特にキリスト教さんはね。
うん。
結構こじつけてね、ほら、やっぱりっていう風にして、うん、広めちゃうことが結構ありまして、
うん、
ね、まあ、教えを広めるためですよ。で、これはキリストの受難を表してるから、そこにできた実は、キリストの受難を表すフルーツなんだと。
はい。
だから、受難フルーツ。パッションフルーツと。
あ
ー。もうちょっと考えて名前つけた方がよかったんじゃないかな。下平さん、
はい、
こういったことを知ればね、今後物を食べるときに、
うん、
より一層味わい深くなるかどうかというと、
うん、
まあそれはならないですよ。
微妙ですね。
大体、うん、ね、雑貨店で聞いた知識はね、
うん、
聞き終わった頃には忘れてるから。
うん、なんか聞いたなってね。
そうで、なんでね、今回ね、こういうね、食べ物の名前の話しようかと思ったかというと、
うん、
いや、最初はね、食べ物の名前って意味ではなかったのよ。
うん。
あるものの名前が気になってしまって。
はい。
ものの名前から調べ始めたの。
うんうん。
和田のお部屋にはですね。
はい。
お嬢の他にもね、猫飼ってますけども、うん、お嬢という名前の、うっかりお嬢っていう名前になっちゃった、ね。やつがいますけれども。
お嬢様。
それとは別にですね、もう一つ、こう、相棒がいるわけですね。
はい。
ルンバちゃんというね。
ああ、はいはいはい。
ロボット掃除機が。
うんうんうん。
ね、僕はもう、ルンバちゃんってよく呼んでます。頑張ってくれるんですよ、ルンバちゃんは。
はい。
だけどね、時々ね、切なくね、この、椅子の足とかにね、乗り上げてね、うん、ウィーン、ウィーンって言って、ルンバが助けを求めていますっていう風にね、そこに送られて、ルンバちゃんって言ったら助けに行きますよ。
はい。
あの、ルンバって、どういう意味ですか？
え？
ね？わかんないでしょ、ルンバって言われても。可愛い名前ですよ、ルンバちゃんと。
うん、楽しそうな名前ですけどね。
ああ、もう下平さんはね、これ作ってるアイロボット社に就職したらいい。
え？
これね、作ってるのはね、アイロボット社っていう会社なんですよ。
はい。
でね、ルンバのね、初代のやつは2002年の9月17日に発売になったんですが、
うん。
ルンバってね、お名前はね、
うん。
ROOMBA って書くんですね。
うん。
最初の ROOM はルームなんですよ。
うんうんうん、
まあお部屋掃除しますからね。
はい。
じゃあ、んばのところは何かっていうと、
うん。
んばのところは、
はい。
もうね、このままね、ルンバっていう音楽から来てるの。
へぇ。
ルームンバなの、本当は。ルンバっていう、ご陽気な音楽あるじゃないですか。
はいはい。
あれとルームを組み合わせて、もうまんまルンバと一致前と。
へ
ぇっていうね、ご陽気な名前なんですね。
あ、
この会社の方々ね、そういうセンスなの。
へ
ぇ、ね、ルンバの他にもね、
うんうん。
拭き掃除用のブラーバってあるんですよ。
はいはい。
これまたね、ブラボーから来てる。
あ、ブラボーなんだ。
ご陽気なお名前なんですよ。下田さん、合ってると思う。楽しい名前だからじゃないっていう。いいですよ、下田さん。アイロボット社就職決定。ね、このようにですね、目の前、身の回りにはですね、気になるものいっぱいあるわけです。
うんうん。
なんてことを思ってたらば、ネギトロってなんだろうと思っちゃったので。 よくね、300回を超えてやってますとね、
はい、
和田店長はなんでそんなに興味が尽きないんですかと、
うん、
言われるんですが、尽きるわけがないじゃないですか。身の回りに面白いものいっぱいあるんだから。
うん。
皆さんの周りもですね、きっと面白いものがたくさんありますんで、そういうものを見かけたらば、はい、気になったものはですね、そんな雑貨店に、これ何なのって送っていただければ、
はい。
和田の気が向いたら、お話します。だって気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げるですもん。
うん、そうですね。
ね。なので皆さんそういったメールもお待ちしておりますので、はい、下平さんにご紹介いただくメールアドレスの方に送ってください。下平さんお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方は、ぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトではボイシーでの配信も行っています。毎日パーソナリティが変わるそんないインボイシー。夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方は、そんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあ、じゃあ本日の有料版ではですね、下平さん。
はい。
今日食べ物のお名前の話を主にしてまいりましたけれども。
うん。
その食べ物を提供するお店。
はい。
お店の名前もですね。
うん。
面白いものがいっぱいあるんですね。
はい。
僕このお店好きですけどね、モスバーガー。
はいはい。
モスバーガーってどこから来てるんですかね。バーガーはわかりますけど。
うん。モスね。
ここね、英語圏の方がパッと聞くと、なんじゃその名前はっていう名前だったりもしますので、
うん、
ぜひともですね、有料版の方でご興味のある方は聞いていただけ、はい、他にもね、あ、やべえなっていう名前が、ま、名前自体はやばくないんだけども、発想がやばいなっていう、そういうところもありますんで、
はい、
あまりにもやばすぎるので、有料版の方でお話をしてみたいと思っております。はい、それではそんな雑貨店、無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、おはようございます。店長の和田でございます。本日私はホテルニューグランドさん、横浜にありますホテルニューグランドさんにお邪魔してランチをいただいてまいりました。というのもですね、もうこれ配信の時点では3月入っちゃってるんで終わってしまっているんですけれども、2月いっぱいまでですね、復刻メニューというのをやってまして、スパゲティカルーソーというメニューがあったんですね。これをいただいてまいりました。これがですね、デミグラスソースと子牛のお肉が絡んだとっても美味しいスパゲティだったんですね。もうね、本当に個人的な感想言いましょうか。ですね、まあ味のことはね、僕はさっぱりわかりませんけれども、まあね、食べるとね、全身の関節外れる。それぐらい脱力するぐらいですね、美味しい美味しいスパゲティをいただいてまいりました。もう味はもうね、美味しいに決まってんですよ、こんなものは。
で、それ以上にですね、スパゲッティの茹で加減ですかね、アルデンテ、芯のある、こう歯ごたえのある、あれとはね、方向性が違うんです。結構柔らかめで、柔らかめでありながらも弾力があって、舌の上でね、パスタがプルンプルンプルンプルン踊る感じ、そういったね、食感が味わえるとってもとっても美味しいスパゲティ、スパゲティカルーソ。こちら、以前ずっと前にね、やったそうなんですよ。で、それが、しばらくメニューから外れていて、で、ここに来て復活ということで、2月いっぱいまでやったんですね。どうですか皆さん、羨ましいでしょう？なんていう風にね、ご紹介しようと思ったんですよ。で、今度行きますねなんていう風にですね、みんな大好き、広報横山さんにご連絡申し上げましたところ、そうですか、和田様、ぜひお待ちしております、という風に言っていただいたんですね。でですね、その続きにメッセージがありまして、では和田様と、和田様はもうプリンアラモード、それからスパゲッティナポリタン、そしてシーフードドリア、ね、プリンアラモードとナポリタンとシーフードドリアは横浜ニューグランドさんの発祥ですが、このメニュー、そして復刻の、スパゲッティカルーソーを召し上がっていただきましたらばと、横山の個人的おすすめメニューというのが個人的推しメニューというのがございますと、これをですね、ご紹介いただいたんですね。まずですね、ボロネーゼ、ナポリタンよりもね、歴史があるんですって。で、ソースの中にナポリタンソースを使用している、これもね、しばらく消えたそうなんですよ。幻のメニューって言われたんですって。これはですね、ずっと提供しているということなので、ボロネーゼ、これおすすめなんですね。それからですね、子牛のウィーン風カツレツ、丁寧に平たく伸ばした子牛肉にサクサクのパン粉で焼いたボリューミーな一品と、シンプルなパスタさえも美味しくするデミグラス、無敵ですと書いてあります。無敵なんでしょうね。それからステーキピラフ、醤油ベースのバターライスにリブロースステーキがドドン、一度食べるとハマってしまう魅惑のメニューです、お肉好きにはたまらないお品ですと書いてありますね。確かにね、これドドンドドンどころではないですよ、横山さん。普通ね、ステーキピラフっていうと、ピラフの上にね、ちょこっとお肉乗っかっていて、はい、お肉乗っけました、ステーキ乗っけましたで終わるでしょ。違うんですね、ピラフがね、ある程度隠れるような勢いでね、ステーキ乗っかってるんですね。で、このステーキのね、一切れ一切れにね、細かく薄く細く切った大葉、シソが乗っかってるんですよ。それもね、尋常な量じゃないですよ、こんもりと。で、こうなるとね、シソの風味が強くってお肉の風味がね、消えちゃうんじゃないかと思うかもしれませんが、違うんですね。これ、シソの風味とね、お肉の風味のね、分量が完璧なのよ。まあ美味しい。で、なんでこんなことが言えるかと言いますと、ほら、カルーソーだけね、食べて帰るの悔しいじゃないですか、これだけ言われて。ステーキピラフもですね、一緒に食べてみたんですね。まあ、ある程度ね、ザ・カフェの方々びっくりしますよね。二人前ですもんね。それでもですね、ペロリと平らげて、あー美味しかったって言って感動して今中庭で収録してるところなんですね。いやー、今日はですね、広報横山さんは今このお時間は会議をしているそうなんですね。どんな会議が繰り広げられているんでしょうか。次の企画に向けて3月もね、いろいろ企画を練ってるそうですからね、美味しい企画をね、春ですから、もしかしたらですね、野郎また来たぞと、今度どうしてやろうかと、そういう会議がなされているかもしれませんけれども、とってもね、素敵な場所ですんで、皆さんもぜひともですね、足を運んでいただければと思います。で、リスナーさんの中にはですね、もう何組かホテルニューグランドさんにお泊まりいただいたと、ね、レストランの方にもいらっしゃっていただいたという方がいらっしゃるそうなんですが、お泊まりいただく際にはですね、事前に予約フォームね、ありますんで、そちらで村内雑貨店を聞いて予約しましたというふうに書いていただいたり、それからですね、合わせて村内雑貨店の方にもいついつ泊まりに行くんですよなんていうふうにお知らせいただけると、まあ、何かあるわけではないとは思いますけれども、もしかしたら何か素敵なことが起こるかもしれません。ぜひともですね、そんな風にして利用していただければなと思っております。では、相模料理長、本当に今日も美味しかったです。本日の横浜ニューグランドさんにお出かけしてご飯食べてきちゃいましたのコーナーでした。ごちそうさまでした。
下平さんにですね、
はい、
お願いしたいことがありまして。
ええ、なじってくださいっていうのはなしですよ。
僕そういう趣味はないです。僕はもしむしろなじられるとぺしゃんこになっちゃうタイプなので。褒められて伸びるとかね、そんなね甘えたことは言いません。
はい。
でもね、なじられるとぺしゃんこになるので。
うん、
違うんですよ。この間
何しましょう。
うっかり偶然、本当に偶然びっくりしましたね。新海誠監督の誕生日にあれの縄っていうのをやってしまうという、
はいはい、
あれのもっとひどいバージョン。
ひどい版ってなんすか。何するんですか。
これを やりたい。
ほうほうほう。
ぜひ頑張ってこう。リスナーさんのためだもん。リスナーさんが喜んでくれる。僕はいいんですよ。僕は傷ついても血を流してもいい。リスナーの皆さんが喜んで怒るんじゃねえかな。